ようございます。私の信仰の体験を語らせていただきます。私は洗礼を受けて今年の5月21日で満47年が経ちます。これまでに神様がなしてくださったことをお話しいたします。学生の頃、聖書を学ぶ科目があり、何回か教会に足を運んだことはあったのですが、その時は聖書は勉強や知識としての書物という機器を出ず、ピンと心に響くものがありませんでした。卒業して就職、結婚し、3人の子供が与えられました。家事や育児に忙しく生活している中で、私は婦人の友という雑誌の愛読者の集まりである友の会に入会しました。創立者の谷本子さんの著作集を読むうちに、聖書のことをもっと深く知りたいと思うようになりました。自分に絶望しなければ神を知ることはできないという著作集の言葉が大変心に引っかかっておりました。でも小さい子供が3人おりまして、子育てやいろんなことで家事で忙しい中、日曜日の午前中家を空けて教会に行くことは不可能であると決め込んでおり、当時、ドイツ人宣教師夫妻が開拓を始められた教会の案内や特別伝道集会のチラシをいつか行ける時の手がかりにしたいと思って、タンスの引き出しに大切にしまっておりました。ある時、その教会の特別伝道集会の立て看板を見て帰ってきた夫が、あのドイツ人宣教師の教会で集会があるらしいので行ってみてくると言って、夕飯もそこそこに出かけていきました。夫はキリスト教のお話を聞くのが目的ではなく、当時スイスへ長期出張が決まっておりましたので、ドイツ語を習うのが目的でした。その後、その教会のメンツェル宣教師がたびたび我が家を訪問してくださり、聖書のことを熱っぽく語られ、日曜の礼拝にぜひいらしてくださいと勧めてくださいました。神様は思いもかけぬ方法で私を教会へ導いてくださいました。その後、夫は海外出張や高度経済成長の波に乗って仕事が大変忙しくなり、教会から足が遠のいていました。その後は夫の救いのために祈ることが大きな課題となりました。長男次男は高3まで、熱心に教会に通い CS にも出ておりましたけれども、大学に入って、その後足が遠のいてしまいました。長女は大学4年生で洗礼を受けました。家族のこの信仰の継承のために今は祈らされております。私は高校の頃から自分の二面性ということに気づかされており、自己嫌悪に陥ることがたびたびありました。でも人間なんてみんなこんなようなもんなんだ、所詮こんなものなんだ、清いものに憧れたところで、どうにもならない、人並みに生きていけばよいのだと思ったりもしておりました。ある日の礼拝メッセージでメンツェル宣教師が語られたドイツ人青年の無償の愛の証を聞き、涙が出て止まりませんでした。この青年を通してイエス様の純粋な愛が語られました。聖霊が私の心に働きかけてくださり、ドロドロとした汚れたものを拭い去るために私の受けなければならない罰をイエス様が代わりに受けて十字架で死んでくださったということがはっきりと分かり、悔い改めて十字架を仰ぎ、学びの後に洗礼を受けさせていただきました。イエス様は十字架で身代わりの死を遂げられただけではなく、よみがえられて今も生きて働いてくださっていることがよく分かり、感謝と喜びを持って信仰生活をスタートさせていただきました。洗礼を受け、神様は 洗礼を受けて喜びの生活を送っておりましたけれども、神様はいろいろな試練を通してなおご自分の清さに預からせようとされました。何年か経って教会の役員になりましたが、一つの基本的な間違いを犯してしまいました。このことで牧師先生をはじめ教会の多くの方に大変な迷惑をかけてしまい、私はもう教会に来られないと思うほどに悩み苦しみ、また祈りました。しかしある時のメッセージで、三度もイエス様を知らないと否んだ、イエス様を否定したと言いますか、知らないと否んだペテロに対して、ルカ22章61節の御言葉ですけれども、主は振り向いてペテロを見つめられたのお言葉に、慈愛に満ちたイエス様の深い愛を知り、この眼差しは私にも向けられていることを知りました。私はペテロのごとく本当にもう泣き崩れて自分の姿に向き合わせてくださる神様のご真実、恵みと憐れみを覚えて十字架を仰ぎ立ち上がることができました。ヘブル書12章5節6節のところに、私の子よ、主の訓練を軽んじてはいけない、主に責められる時弱り果ててはならない、主は愛する者を訓練し受け入れるすべての子を鞭打たれるのであるとあります。神様の清さに預からせて平安な義の実を結ばせるために、私を本当の子供として扱っていてくださることを知り感謝いたしました。詩篇51篇17節の御言葉、主よ、あなたは砕けた悔いた心を蔑まれませんのこの言葉に励まされ強められて歩んでまいりました。後になって萩本子さんの言われた、自分に絶望しなければ神を見ることはできないとはこのことなのだな、ということをはっきりと分からせていただきました。もう一つの嬉しいお証しをさせていただきます。神様のご計画のうちに入れられていたことであり、また長年の祈りに神様がお答えくださって、夫が83歳で去年の12月22日のクリスマス礼拝で洗礼の恵みに預からせていただいたことです。私は不信仰で祈ってはいても我が夫が本当に救われるんだろうかと本当に不信仰な思いを持ちながらの祈りでありましたけれども、神様は本当に、不思議なことをなさるお方だなということをはっきりと知らされました。神は天地を作られた全能のお方です。無から有を作り出されるお方です。不信仰無関心と思っていた夫が神様を信じ、イエス・キリストの十字架は我が罪のためであった、自己中心から解放されて永遠の命に預からせていただきたいと告白して受洗させていただきました。さらに驚いたことは、自分の証しをイエス様を救い主と信じる決意をしたことを3人の息子や娘に、書き送ったことです。私は手に取られたというか、本当に主のなさることはその時にかなって美しいという言葉を心から信じて、本当に主を皆を崇めたことでございました。そして、ただ今は生まれたばかりの血のみもで、毎日一緒に聖書を読むということ、毎日ということはできないのですけれども、聖書を共に読んで賛美をして祈って、本当にこのような信仰の歩みができ、そして日曜日は礼拝に出ることができ、一緒に出ることができるということは、なんと幸いなことかと思って、本当に神様のなさることに、心から感謝し、皆をあがめております。